皆さんこんばんは。菊池由美のポッドキャストです。今日は2007年2月の20日コスタリカ最後の日です。ここはですねサンホセの郊外の、私の新しい友人サムさんとそれから、カレンさんの自宅にお邪魔しています。でそこでですね、今日私のゲストにお迎えしているのはカティさんというアメリカ人の女性です。でたまたまなんですけども、私たちの友人であるリタ・マリエさんから紹介してもらってカティさんの別荘といいますか海辺にありますコテージに滞在しました。そのカティさんがとても面白い方です。なので今日お迎えしました。 Good evening, カティ。
Hello, good evening.
So, tell me whyAnd how you came to Costa Rica?
Well, I was invited by a friend, and I thought I was coming for a two-week vacation, and I couldn't go back.
When was that?
That was in 1987.
Wow. And you stayed?
Oh, yes.
Uh-huh. So 2 weeks vacation became your long stay?
Became a 7-month stay.
My goodness. So where was it?Where did you stay?
I traveled around to the normal tourist places, and then I ended up in a town called Montezuma.
Because that's where we went.
It was famous for their beaches and considered the most beautiful beaches of the country.
まずカティさんに聞いたことはですね、どうしてコスタリカに来たんですか、そしてなぜ今コスタリカに住んでるんですかって言ったらですね、でまずお友達においでよって言われて、で遊びに来て2週間のバケーションで来たらですね、あまりにも心地よくて楽しくて、その2週間が7ヶ月になってしまった。でコスタリカ中の観光地を旅行してあちこち行った後ですね、モンテズマという美しい海辺の町にたどり着いて、そこに落ち着いたということです。 So you fell in love, basically fell in love with Montezuma?
I did. I fell in love with the absolute raw, untouched beauty. It was really a sleepy fishing village at the end of the earth. Near the tip of the Nicoya Peninsula. There were no car. There were three people who owned cars. There was only foot traffic to get there.If you wanted to come by car, you had to go a very long, long way around to get
it. So it looks so different now. What I experienced in Montezuma is like an expensive resort or something.
Well, it's completely changed.
It
was
very,
very, very few tourists ever came through. I don't think anyone even knew it was there because it was so difficult to get to. I mean, relative to the rest of the country, it is still difficult somewhat to get to, but nothing like it was.
Uh-huh.私たちも1週間モンテズマに滞在したんですけどもね、ものすごいたくさんの観光客が来ています。そして小さな町なんですけども、ホテルとか、リゾートみたいなのがたくさんあって、カテさんのお家っていうのはそのモンテズマから1キロぐらい離れてますかね。 How far is it?Your property is about a kilometer
from the town.
Yes, about one kilometer.
Yeah. Mm-hmm.
And you own about 27 acres of it.
27 and a half acres.
And what was your purpose? What is your dream of that land?
I knew the minute I walked that land that it was a place of healing, that it was a place where someone could come and put.The world aside and have a place of retreat, a place where they could commune with nature, commune with themselves, go within and find a place, a sanctuary, literally a sanctuary.
カティさんがですね、そこに27エーカーの土地を持ってるんですが、そこはどんな風に使おうと思ったんですかって、彼女はそれを、見た、その土地を見た瞬間にですね、ここを自然保護区、そして、リトリートセンターみたいにしてね、癒しの場所にしたいと思ったそうなんですね。で確かにモンテズマのそのカティさんのコテージというのはすごく自然が豊富で、で川が流れてるのね。 The river, down the river we went, it's so beautiful.
Right.
Yeah. And you can forget about everything there.
Absolutely. Yeah.
だからそこにやってきて、自分の世界を一旦ね忘れて、癒される自然と一体になる、そういう場所として使いたかったそうです。 So are you still trying to build more, or you want to leave the place as is, and what is your future plan for that land and your cottage and beautiful house?
I really, really am not sure at this point. At this point, I'm letting life show me how to use it. I prefer not to advertise it as a business and more that people will come through meeting people.
Yeah.
Right. The quality of the person, I really want it to be of that quality. People who really want to, who appreciate
it, yeah.
a wildlife sanctuary.
Yeah, yeah.
Where the animals are at peace and no one will hunt or anything.
カディさんのところはですね、本当に自然保護区、私自身もあのベリーズでモンキーベイ自然保護区というのをやってる、あの関わっていましたけれども、それととても似ている場所です。で、カディさんのお家と、それから私たちが滞在したキャビンと2つあるんですよね。お家はね、オープンハウスなんですよね。あの壁がなくって、キッチンとかも全部オープンで外とつながってるんですね。だからいつも常にあの自然の風が吹いていて、鳥の声がして、動物たちが歩き回っていて、And what kind of animals do you have in your property?
Well, I don't know if you'll know the names, but we have three kinds of monkeys, howler monkeys and white-faced monkeys, capuchin they call them, and squirrel monkeys. And, we have deer, we have what's called pisote, but in English, I think the scientific name is coatimundis.
Coatimundis,
yes. They call them mapaches or raccoons.
Armadillo.
They pisquently names that I don't know the names even in English, but there's a lot of
lots of birds.
Yeah,
many different birds. Some
and
of them,
iguanas.
Iguanas are everywhere.
Yes, yes.
Iguana がね、私たちのね、カテージの上に住んでたのね。You know, there's a big iguana living on the roof.
Oh yeah, you know, I call him Federico.
Okay,
that's Federico.
So. ちょっと待ってね、もうすぐ終わるから。でね、So now are you gonna stay in Costa Rica?
Oh yeah, no, this is
what
home.
What is it?
Oh, you, this is
your
home.
But you're American, and you know what America is deciding is affecting the world. You know that.
Absolutely.
And what is your relation to that? What can you do about it?
About what's happening in the United States.
Mm-hmm.
To be very honest, I'm finding that my greatest contribution is how I'm affecting right where I am. One of the things that truly attracted me here was that at the time I came to Costa Rica, Oscar Arias was the president. He had won the Nobel Peace Prize. They have no military since the 1940s. And that was very, very appealing to me as a peace activist. And now Oscar Arias has been re-elected for a second time. And I'm very happy about that. I hope it means a good thing for the country. I don't know the politics. Yeah.
カティさんはですね、まあ、アメリカ人であるわけですね。私のちょっと厳しい質問をしました。アメリカの、ね、政府が今やってることっていうのは世界中に影響を与えてるんですけど、そのことに対してはあなたはどうやって対応していくんですか、どう何ができますかという質問をしました。それに対してカティさんはですね、私の家はまずコスタリカですということと、それから私は自分が住んでいるこの地元で、影響を与えていきたいと思っている。彼女が最初にコスタリカに来た時に、アリエス大統領がちょうどあのオフィスにいて、そしてノーベル平和賞を受賞した時だったんですね。でそれから彼がオフィスを去って、また今回、大統領に就任しました。でこのことがコスタリカにとっていいことであるといいんだけど、でもともかくこの国に、ね、一番惹かれたというのはもちろん自然もそうなんですが、軍隊を廃止した、軍隊なしでやってるっていうね、その平和外交ということでずっとやってることに魅力を感じてる。で、まあ、彼女はね、まあ、ピースメーカーで彼女自身もあって、今回あのノンバイオレントコミュニケーション、非暴力コミュニケーションとかハートマスとか一緒に練習したんですけども、 And I understand you're also part of the Peace Army Way.
That's what I wanted to mention. It's one of the reasons I don't live out in Montezuma now. I live in the city because I think the work that we're doing is incredibly important for everybody. I mean, it certainly has changed my life doing nonviolent communication groups, doing heart math. It's changed so much of my own way of moving in the world, mm-hmm. and I feel it's much more effective in terms of connection, real connection, and I want that with people.
で、あの、私が今あの、エヴァ舞台、ピースアーミーウェイと言ってるんですが、そのことを、一緒に学びましたねって言ったらば、それがあるから今モンテズマを離れてサンホセに来てるのよということでした。彼女が、あの、非暴力コミュニケーションとか、ハートマスっていうね、頭と脳をこう一致させる、まあ、あの練習テクニックがあるんですけども、それをやってから本当に人とのつながり方がね変わったってんですね。より効果的になったし、より深くつながれるようになった。でそれはあの誰もが持つべきスキルだと思うんですね。 I really think this is a skill everybody should have access to, and it's really helpful to anyone, and you don't have to beSuch a good, wonderful person to be able to do this. You know, you just practice and you get used to, and then anybody could do it. That's the beauty of it, isn't it?
Well, I think that one of the things you learn very quickly is the conditioning is the opposite. It's completely antithetical to what we're learning to do. So in the beginning, it's awkward. You think you can't do it, and then it's only through...The practicing, we have practice groups. We have practice groups twice a month.
で、彼女たちはですね、あの、この地元で、それを練習するグループを作ってるんですね。それで練習し合って、だんだん上手になっていく。最初にそれをね、その非暴力コミュニケーションを習って、その通り、本の通りやると、とても変な感じがするんですね。なんかあの、そう、慣れてないっていうか、ぎこちない会話のような感じがするんですけども、やってるうちに慣れてくるし、あの、変わってくるんですね。You know, because we are conditioned, and in our education, what we are taught is think, and make comparisons, and make a judgment from the comparison. That's what we are taught over and over, and we are grown up that way.
Exactly.
And nonviolent communication is totally opposite, undoing all of that.
It's
really hard because we are brought up this way.
Sure.
In my culture, your culture, same.
All the cultures.
I think, yeah. So that's, I am still struggling. I'm the beginner and struggling, but I know it has a very deep value to humankind.
Yeah.
で、私は今日初めてですね、あの、非暴力コミュニケーションの、あの、実際のトレーニングを受けたんですね。本は読んでます。I've been reading books and I've been listening to Marshall Rosenberg, so it's not new to me, but I'm first time doing workshop with people.で、私が今彼女に言ったのはね、私たちは教育で考えなさい、比べなさい、ね、比べてそして判断しなさいというふうに言われてますよね。あなたもそうですよね。私もそうです。そういうふうに、あの、教育を受けてきた。それで大人になったから、あの、今日習ったことっていうのはね、まず、比べたり、判断したりしない。で、そのままを観察しなさい。オブザーブしろっていうんですね。そのままを、ありのままを観察するっていうのはね、非常に難しいんですね。必ずそこに判断が入っちゃう。どうしてもこうジャッジしちゃうんですね。いいとか悪いとか、あの、それが入ってくるんですね。そこが、あの、大変挑戦ですね。あの、チャレンジングだったっていうことを言って、本当その通りですねって話をしたんですね。I really hope we continue this path together, and I'm so glad to have met you this time, and it's really a gift to us, and I hope we will meet soon.Stay in touch and we will stay. I mean, you know, you never know. You may come to Japan this September.
I hope so.
You never know.
I just want to say, and I'd like you to translate this, that you are truly a gift to the world.
Thank you very much.
You are truly a gift. I love you.
Thank you. カティさんが最後に言ってくださったのはですね、あなたはこの世界の贈り物だなんて言ってくれたんですけど、本当にありがとうございます。今回ですね、一緒に学んだことをもっとこれからも一緒に学びたいし、9月にね、ぜひ日本に来てほしいという話をしました。コスタリカ楽しかったです。もう今日が最後になってしまいました。明日は朝早くアメリカのロサンゼルスに向かい、それからハワイ島に行きます。ハワイ島ではですね、ポーポノポノというまたもう一つの非暴力、そして癒しの、儀式っていうんですかね、その技法を学んできます。日本に帰ったらここで学んだことを多くの人と分かち合いたいと思ってます。それではまた。